低所得者層の子育て支援は。クエスチョン。低所得者層の子育て支援について、貧困と向き合っている子育て世代に対し、どのような取り組みをしているのか。アンサー。学校におきましては、要保護、準要保護制度を活用し、子どもたちの教育に関しての経費の補助、教育補助を行っております。内訳といたしましては、平成27年4月現在で、要保護の児童・生徒は小中学校で約20名、準要保護につきましては約106名となっております。いずれの児童・生徒も学校へ通学しております。また、現在、50日以上学校に登校できない児童・生徒が40名程度おりますが、市ではスマイル教室を活用し、児童・生徒と向き合うよう取り組んでおります。また、生活困窮家庭では、準要保護を活用しておりますが、義務教育終了後の進学が不利な状況であることを踏まえて、市では、寺子屋輝きという学習支援事業を実施しており、市在住の教職員 OB の方々のボランティアによる学習支援に取り組んでいるところです。なお、この会場は現在石橋地区1箇所となっておりますが、今後、参加者を多く受け入れる上で会場を増やすなど工夫をしながら充実してまいります。デマンドバスの運行状況は。クエスチョン。デマンドバスを利用しているのだが、乗降経路が分からず病院の予約時間に遅れてしまったことがある。また運転手の対応が統一されておらず不愉快な思いをした。運行状況を示してほしい。アンサー。デマンドバスにつきましては、23年から始まり、当初の利用者は1460人、26年度現在は2670人となっております。運行については、朝7時から夕方5時の時間帯で、1時間に1便で巡行しております。現在、運行の予約時間に来ないなど苦情が出ておりますが、運転手に確認した結果、利用者の8割が、高齢者の方ということもあり、乗降の際の介添え等で時間を費やす場合があるとのことです。市では、乗降の際には丁寧な対応をすることが市の方針でありますので、運行時間枠での遅れが出ているのは現状です。デマンドバスとタクシーは異なるものですので、ご予約される際には、時間に余裕を持って予約されますようご理解をお願いいたします。また、運転手の対応ですが、ご利用していただく皆様が心よく利用していただくよう、委託している交通事業者に随時指導を行ってまいります。合わせて現在、市では交通会議の中で、デマンドバスの運行形態のあり方、利用時間帯の延長などの意見等を踏まえつつ、見直しを含めて、今後、より良いデマンド交通に向けて取り組めるよう計画を策定し、新たな交通体系で皆様に喜ばれるような体制に整えてまいります。放射能の測定は継続しているの？クエスチョン。カラスガ森調整池では釣りなどを楽しむ方がいる。市民の安全安心のため、調整池の放射能測定を継続してほしい。アンサー。カラスガ森調整池の放射能測定につきましては、継続して実施しております。測定値につきましては、基準値以下でありました。また、調整池の土砂撤去の際に、放射能測定を実施いたしましたが、基準値以下でありましたので、一般廃棄物で処分いたしました。今後、市民の皆様の安全安心に関するお知らせを周知してまいります。17ページ、写真。3枚あります。3枚とも、市長の生き生きタウントークの様子です。1枚目、会場後方より全体を写したもの。2枚目、熱心に資料を見たりメモを取る参加者の方々。3枚目、参加者の前で答える市長。写真終わり。囲み。市長と生き生きランチトーク随時受付中。まちづくりについて市長とランチを食べながら気軽に話し合いませんか。家庭の食卓でするような話、 そんな話をお聞かせください。まちづくりについて話し合い、市政への理解を深めてもらうことを目的に、市民または市内に通勤・通学している大学生以上の5人から10人の団体やグループを対象に実施しています。問い合わせ先、総合政策課、電話405550。